こんにちは。
こんにちは。
堀哲第4回、今日のテーマは何ですか？
はい、今日のテーマは駆使仏性ということになってますね。
駆使仏性。
はい。
孔子の団子です。
孔子の格です。
この番組は哲学のことが気になって仕方がない夜も眠れない人のためにお送りしております。
はい。
団子は生徒で、格は先生です。
そうなのかな。
先生。
はい。
くし仏性。
はい。
どういう感じですか。
くが犬なんだけど、
獣編の感じ。そうですね。一句の句ですね。
そうですね。で、くしは子供ですね。
子供。うん。
で、仏性っていうのは仏に性質ですね。
うん。くし仏性。
はい。
初めて聞く言葉で、
はい。
聞いたイメージを伝えていいですか？
お願いします。
くって、まあ、犬の、なんていうんですかね、あんまりいい言い方じゃないイメージがあるんですけど、
はいはいはいはい。
なんていうんですかね、それの子供？
まあそうなんでしょうね。
うん。まあ、犬の子供にも仏の、
はい、
うん、性質があるよっていうことなんですかね。
素晴らしい。まさかこれほどに読み解くとは思いもよらなかったですね。
褒められて嬉しいですね。
はい、
まあ、それで言うと、そうですね、印象。どうなんですか？クシっていうのは多分何でもいいんですかね。猫の子供でも。まあ、おおよそこう、
うん、
人でないもの。
うん、
虫の魂にもみたいな。
まあ、そういうことなんでしょうね。
なんですかね。
うん。
にも、仏の性質があるよ。
うん。
仏の性質っていうのはね、何なんですかね。
ね。そもそもそのね、あるよないよの前に仏の性質なんだって話ですよね。
そうですね。
うん。
駆使仏性っていうのはどう、まあ、公案でですか？
はい。はい、
どんな公案なんですか？
で、いつものように和尚さんに、
はい。
門前の小僧が問うわけですけれども、
はい。
犬にも仏性あるんですかって、
うん。
言うんですよ。
うん。
で、和尚が答えるんですよ。
あるよ。
むって。むって。
あれ、ないの？
む。
ないんですか？
む。
どう捉え、それはその続きがあるんですか？
なんかあるっぽいけど、
うん、
あんま俺
覚えてない。
覚えてないし、多分そんなどうでもいいんで。
ああ、
うん。
言わんとしてる、どういうことなんですかね、駆使仏性っていうのは。
犬に、その仏性っていうのは、うん、仏性ってもう、生きとし生けるものにあるっぽい話。
うん。
って俺聞いてるんですけど。
はい。
で、犬にもある、あるんですかつって。今日、もう聞くときには、うすうす。いや、あるんですよねつって。
うん。
みんなあるしって言うの。あるんですよねつったら、
うん、
めっちゃ楽し
い。ああ、なるほど。あ、なるほどですね。
はい、
まあ、こういう例え良くないかもしれないですけど、
はい、
まあ、例えばこう、スピリチュアルな話があるじゃないですか。
はい。はい、
で、まあ、すごいこう、なんていうんですかね、その妖精の、妖精と話せるみたいな。
はいはいはい。
まあ、そういうスピリチュアルな方がいたとしましょう。
はいはい。
で、その方は、その、まあ、自分をね、
うん、
その、自分として、お話ができる友達には、
うん、はいはいはい。
妖精がこう言ってるよって。
はいはいはい。
で、普通に妖精の話をするんですけど、
うん、
まあ、テレビ局が来て、
うん、
妖精さんとお話できるんですよねって聞かれたら、
はい、
むって。
そう、むって言います。
え、そういうこと？
それイマジナリーフレンドっていうね、子供の頃なんかこうね、自分で勝手に想定した、ね、
うんうん、
ものあっちゃいますけれども、
うん、
まあ、外から見えないと。
う, ん、
だから、それ、これを本当にあるかないかって
ね、うんうん、
誰が、どのように決めれるのかって話ありますよね。
仏性の話？
いや、
イマジナリーフレンドの話？
うん。
イマジナルフレンドじゃないですよ。幼少期に、例えば友達がいない子とかが、うん、まあ、もしくは、自分で暇だから、
うん、
空想、はいはい、想像で、
はい、
まあ、なんでも、クマちゃんみたいな、
はい、
作って、
はい、
クマちゃん、ただいま、とか、
はい、
いう感じ。それをやっていくと、
うん、
できちゃうってやつ。なんかそれ怖い話しましたよね。何でしたっけ？
タルパです。
タルパだ。タルパって何でしたっけ？
タルパっていうのは、うん、そのチベット密教の、教え、なんていうんですかね。本当に密教だから、はい、まあ、教えじゃないんですけど、
はい、
で、その本当に完全にイメージすることによって、
うん、
それが出来上がると。最近だからよくね、日夜まとめとかで流行ってるんですけど、タルパすごすぎワルタとかよくあるんですけど。俺のタルパ可愛すぎワルタとか、やってタルパ作ってる人結構いっぱいいるんだなっていうのよく見かけますけど。
ああ、そうなんですか。それはイマジナリーフレンドなんですかね。
まあ延長線上等を捉えるしかないですよね。
タルパってどういうもんなんでしたっけ？
いやもう完全にその本人の中ではあるでしかない状態まで持っていけるらしくて、
うん、
で途中からオート化するらしいんですよね。
ああ。
だからもう、こっち、最初はだからその、こんにちはって言ったら、こんにちはっていうように、こんにちはって言わせるみたいな、その、想像するっていう話から始めるんでしょうけれども。
それは対象物があるんですかね？想像？
想像。
じゃあ対象物はないんだ。
ないんです。
ああ。
最終的に触感までいけるらしいです。
ええー。
最終的に性行為までいけるらしいです。
ああ、そうなんですか。ああ、じゃあ、すごい可愛い子を、タルパで作るみたいなのが流行ってるんですか？
そう。二次元も OK らしいです。
二次元も OK？
要するに、三次元の人っていう状態じゃなくて、うん、アニメのキャラとかもいけるらしいです。
へー、すごい時代ですね。
ね。
あれですよね。まあ、漫画とかで言うと、
はい、
喧嘩商売、喧嘩家業ですね、今。
あ、はい、
喧嘩家業の日系の佐川ですね。
はい、ああ、まあまあそういうこと。あ、でもあれはなんか、他人をそう思い込むじゃないですか。
いや、でも弟さんの方は、お父さんが完全にタルパじゃないですか。
あ、そうだったっけか。
うん、
そうだ、
死んだお父さんが。
なんかあれひっくり返ってませんでしたっけ？途中、なんだ。
最新刊で、
うん、
ひっくり返った。
なんかよくわかんないんですよね、もうちょっとあそこなんかを。まあ、兄弟はなかなかのものだと思うんですけど、うん、ちょっとすいません、話脱線しましたけど、
はい、
くし、
ん、
くし仏性。
くし仏性。
そうですね。はい、だからそのタルパ、そう、タルパに至ってはもうだから、性交渉まで行う人がいるらしくて、
うん、
普通に感想とかもその2ちゃんに書き込んでね、
うん、
もう生活している自慢とかもしてるわけですよ。
うんうん
うん、これもだからその、で、他の人たちも、それはある前提でなんか質問とかもしまくるし、
あ、
うん、で、どんな感じになると、
うん、
最近ちょっと倦怠期だとか、
あ、
こんな話もしてるとか、で、これをあるって言っていいか、ないか、ないって言っていいか、どっちですか？
そうですね。
うん、
まあ、あるんじゃないですかね。
おぉ、あるで。ある派ですね。
はい。まあ、ちょっと無って言おうと思いましたけ
ど。ちょっとそこは、あえて逆にある、はい、あるで。
そうですね。
うん。
あるんじゃないですかね。
なるほどね。
はい。
そうなんですよ。今、だから、もちろん俺は意地悪だから、その、あるかないかで聞いてるんですけど、うん、おしょを答えたのは、ね、なんですよ、
うん。
ここがポイントだってことはもちろんお気づきだったと思うんですけれども、うん、ないって言ってないんですよね。
うん。
ねって言ったんですよ。
ああ、何も言わないっていう無ですか？
そこにあるこの無の解釈は、
うん、
まあ今でもね、いろいろ言われたりとかするみたい
です
けど。
ああ、そうなんですか。
その、あるでもないでもない。
うん。
完全にその、うん、こういうの、様々なそういう、そうですね、宗教のバックボーンの、
うん、
根底にある不二一元という。
不二一元。
不二一元ですね。
それどういう字ですか？
不は、不可能の不ですね。
うん。
不。には、
関数字。
の2ですね。2、はい、ですね。で、1は、
あ、
ワン。
うん。
で、元は、
中国の元。
そう。
まあ、言語の元ですかね。
そうですね。不二一元っていう。
うん。
不二一元論とかね、よく言いますけれども、うん、二ではない。
うん。
で、一つが元であると。
うん、
この無にも、この、
ああ、なるほどね。
二択じゃない。
ああ、ありなしじゃないよっていう。
っていう。
うん。
そう。だからその、そもそもそのなんだ。だから、和尚さんは、
うん。
小僧に、小僧っ子に、だからその、そういうことを考えてるんだなっていう、まず解釈が、その和尚さんにあったのかもしれないと。
うん。
だから、それでこう、そもそもその、人から言われて、で、あんのないのって聞いてるっていうお前のスタイル、その、生き方。
出せよっていう、
ことがあったのかもしれない。
なるほどね。
うん、だから、どうしようもないなって思って、めっちゃったのかもしれないですよね。
そうだね。お前は、その、マスコミか
と、うん。そういうことですよね。どっちなんですかって言ったんだか、言ってないんだか、はっきりしてくださいと。
うん
で、むって言えばいいっていう気持ちになってたのかもしれない。
そうね、
うん。
だし、それは答えらんないよと。
そうですね。
あの、草履を頭に乗っけて、部屋から出ていくみたいな。
そうそうそうそう。
ことはもう、年齢も年齢だから、できないから、そういうしかないよっていうことだったかもしれないってことですね。
そうですね。だから、つどつどその、だから公安が通ってくるものっていうのは、この現世に来ている我々にとっては、
うん、
誰かが正解として教えてくれるものではないことなんですよね。
うん
うん、で、かといって、まあ、その、ちゃんと到達した方々が、見れば、
うん、
なるほど、こいつはできるやつだとか、言えたりとか、うん、あ、わかってるねとか、共有感が生まれたりとかもするみたいなんですよね。だから、その、いずれにせよ、独自で独特でありながら、
うん、
共有感を持てるその領域っていうのは、あり、
うん、
それをこう求めて修行してる人たちが、いっぱいいると、
うん。なるほどですね、うん。その共有感を得るためには、何かを失わなくちゃいけないんですかね。
うん、
何も失わずに、そういう共有感を得ることってのはできるんですかね。うんうん、
ああ、これね、あの、禅のその、小さな死っていうの、小死っていうの、大死っていうのがあって、
うん、
で、大死の方に至っては、まずそれはもちろん通り過ぎなければ、あの悟りの道は行けないっていう話で、
うん、
大きく死ななければならないっていうのに対して、で、まあ、あの、ある哲学者が言った言葉なんですけれども、で、大死っていうのは、あの、この現実の肉体の死と、あの、なんだ、どう関係あるのっていう、この質問に対して答えてたのが、実際の死であると。完全にそれ本当に何の違いもなく肉体の死と変わるものであるという
、うん。変わらないってことだよね、
うん。死ですね、実際だから。
大死は。
大死は。
うん、
でもその後、なんだ、生命としての活動は続けたりとかもするわけですけれども、完全にその、死んでるっていう状態。
うん、まあ、普通に考えると理解難しいですけどね。まあ、実際的な肉体の死であるんだけれども、
そうそうそうう
ん、生命活動は続いていく。
そうそう。ああ、さ、付け加えてたのだから、エゴの死なのっていう話。
まあ、そういうふうに解釈するんでしょうね。
うん、違う違う。死。うん、死。死っていう、ちゃんとそれをこう言ってましたね。誰失うかどうかって言えば、
うんうん、
これ失うんじゃないかなと思っちゃう、
ね。まあ、失わないと共有はできないってことですかね。
うん、
エゴの死っていうのを、と、またその自我の死って違うじゃないですか。
うん。
どうなんですか？
まあね、まあ、解釈によって言い換えようにもできると思いますけど。
だから自分、なんか環境感ってあるじゃないですか。その、例えばハエの環境感。
あ、はいはい。
だと、ハエが見えてる世界っていうのがあって、
うん、
で、犬の環境感って言ったら、うん、犬の見えてる世界があって、
うん
まあ、人間の環境感で言ったら、人間の見えてる世界があるみたいな。
うんうん、
その生き物のこう性質上どうしても、あの、感覚器が違うので、
はいはい、
その得られる世界が違うっていう環境感、輪っかの方ですね。
うん、
であって、その、今の、生きている環境感から出るってことなんですかね。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。もちろんその、なんだ、イエスだの、ノーだのっていうのは言えないですけど、非常になんかこう、しっくりくる解釈でしたね。
褒めてくれるな
ぁ、うん。その話聞いて思い出したのが、あの、 なんか動画とか残ってると思うんですけど、宮崎哲也が、宮台新人に、ちょっと前から聞きたいことがあったんだけど、つって聞いてたのが、うん、この私が死んだ時に、この世界はなくなるのかなくならないのかどっちって聞いたんですよね。
うん。
で、それに対してちょっとこう、ちょっとなんつうんだ、苦笑いっぽい、笑みを浮かべた宮台新人がね、
うん、
つって、つって、言語ゲーム的な答えになってもいいっつって。いよいよ、つって。うんうん、でこの私が、死んだ後も、ドクガロンジャも含めて、我々はみんな生きていくって言ったんですよね。で、宮崎哲也がそれに対して、いいねって言ったんですよ。だからその、今環境観っていうところで、うん消えた世界っていうものが、うん、ハエが死んで消えた世界があるかもしれない。
うんうん、
で、クモが死んで消えた世界があるかもしれない。で、私が死んで消えた世界あるかもしれないけれども、で、他の人の世界は、続いていくのかもしれないっていう、解釈だったのかなっていう、その話を聞いて思ったんですけれども。
うん、
だからその、話戻せば、失うか失わないかで言えば、無です。
なるほどですね。
はい、
うん。
そう。
まあ、やっぱりいいですよね。やっぱ公安を知れば知るほど、
はい、
まあ、本当にこう優しくなれますよね。
そうですか。
うん。
素晴らしい。
うん。
うん。優しくなれるんであれば、
うん。
なんていうんですかね。大好きな、
うん。
役に立つということでも。
そうですね。うん。
うん。
そうですね。
ライフハックできましたか？
ライフハック。
ライフハック好きですよね。
まあ、言ってることは一緒だと思いますけどね。ライフハックも。まあ、よく生きるっていうことにつながるんだと思いますけどね。
うん。まあ、それに対する答えはもう絶対に無ですね。本当に。
いい言葉ですね、無っていうのはね。うん、
まあ、そんな話です。
そんな話ですね。
はい。
うん。なんか、じゃあ聞きたいことなんかあるかな？聞きたいこと。聞きたいことは、そうですね。聞きたいこと。うん。
うん。
聞きたいことないかな？
ない。逆に、ちょっと僕の方からなんかこう、ですね、質問してみますかね、じゃあ逆に。
あ、はい。
これで、ちょっとも
う。うん。
質問っていうかなんだろうな、どう思うかとかになるだろうけど。なんだろうな。
ああ、なんかあったな。
うん、
この前、昨年末に、北海道行ったんですよ。
うん、
女満別とか、あっちの、北海道の道北ですね。
うん、
右上の方。
はいはい、はい。
うん。網走とかあっちの方なんですけど。で、まあ、なんか60前ぐらいの、50代後半の、先生。
はいはいはい。
大学教授のかな、
はい、
の人がいて、
はい。
で、ちょっと来いよと。
来いよ。
うん。なぜ来ないんだっていう。
そう。まず、来いとまず命令しといて、
はい。
さ、理由まで聞くっていう。
そうですね。
うん、すごいですね。来させたさがすごいですね。
すごいです。
うん。
で、まあ、行ったんですよ。
あ、まあね、さすがにそれはっつって。
はい。で、行ったら、
うん、
本当に50代後半の、
はい、
まあ、おじさんですよね、
うん。
おじさんがいるんですよ。
はい。
で、まあ、トータル、3泊4日とかかな、
うん、
ずっと2人だったんですよね。
すごいですね。
すごいですよね。
それもちょっと、
うん。
腹 あれですね。あの他人が見ていいものではないですね。
そうなんです。それで、うん、まあ、車、まあ、ほとんど雪でも覆われていて、
うん、
ほぼ車でしか移動できないような感じだったので、
はい、
まあ、車の中で、毎日7、8時間会話をするんですよね。
すごいですね。
まあ、どこ行くにも遠いんで、うん、まあ、車で移動しなくちゃ2、3時間かかるみたいなのが繰り返されて、で、まあ、すごい交響楽とか、クラシックが好きな人なので、
ああ、交響ですね。
で、その、この景色には、
うん、
ワーグナーが合うんだってい
う。すごいなぁ。すごいなぁ。
いや、こんな時間人生なかったなぁと思いながら、
すごいですね。
まあ、その3日間過ごさせてもらったんですけど、
はいはい、
でね、やっぱ目的はないんですよね。
あ、
その、一緒に何かやろうよとか、
はいはい
はい、こういうこと今やってるから、
うん、
そのアイデアが欲しいんだとか、なんか手伝ってくれよとか、
うん、
そういうんじゃないんですよ。
はい。
3泊4日を、ただただ話すなんですよね。
はぁ。
無目的で、
はい。
ただ、葉巻だけ買ってきてくれって言われて、
はい。
まあ、葉巻買ってったんですけど、
はい。
その葉巻を吹かしながらみたいな感じだったんですけど、まあ、こういう大人いるなぁ、よくいるなぁ、みたいな感じで、
よくはいないと思います。
よくいてくれていい、うん、ありがたいなっていう感じですね。
はいはいはい、はい、
うん。で、まあ、いろいろ話してる中で、
うん、
象いるじゃないですか。生き物の象。
エレファントです
ね。エレファントですね。うん。象は、発芽するかっていう、
はぁ。
発芽って、目が生える。
生えると。
象は発芽するかっていう、うん、なんかお題があったんですよね。
お
お。で、いろいろこう会話しながら、まあ象を発芽するかについて話したんですけど、
うん、
今思い出しても何を話したかわからない。うん、
そりゃそうでしょ、ね。
そんな今思い出しても何を俺は話したんだとか、
うん、
どういう結論が出たかっていうのを一切思い出せない。
うんうん、
ですけど、それを車の中で延々と2、3時間象を発芽するかについて話し合うわけですよ。
うん、すごいなぁ。
象って発芽しますかね、
すごいっていう質問なんですけど。そしてすごいなぁ。どうしろってんだって話ですけど、はい、すごいなぁ。なんかその人に、なんだろうな。象発芽するかどうか。
はい。
すごいな。それはあれですよね。アンドロイドは、電気羊の夢を見るかみたいなことですよね。要はね。
それどういう話なんですか？
あれ？これタイトル合ってるの？有名な。
はい。
映画のタイトル。映画じゃん、小説かな？あれのなんだ、タイトル忘れちゃった。なんかの、ニューロマンサーかな、
うん、
の、ニューロマンサーあってから、まあいいや、とりあえず、の題材になってるタイトルなんですけど、まあ意味わかんないじゃないですか。
うん。
うん。同じくらい意味わかんないと思うんですよ。象が発芽するかっていう。
はい。
だから小説のタイトルとかに使えばいいんじゃないかなって思いました。なかなかいい話しかけそうな感じしますね。
ああ、なるほどですね。うん、まあ、公安っぽいですかね、じゃあ。
公安っぽいですよね。
ああ、
うん。いいんじゃないですか。それと一生付き合ったらもしかしたらってなりますよ
ね。そうですね。
うん。そうです。結局、まあ、
うん、
うん。そうですね。公安っぽさは、あるし、
うん、
ただ、なんだろうな。俺は、その人に興味がいきましたよね、どうしようもね。
象疑発芽みたいな感じですね。象を疑う。
うん、
目が生えるから、
ね、うん。新しい公案がまた一つここに生まれましたね。
象疑発芽ですかね。
公案の種が、公案の種が一つ生まれましたね。
はい。
こんな感じ。
こんな感じですかね、
はい。
はい。なんか最後に言いたいことありますか？
うん、だから、今まで言ったのは全部嘘です。何一つ真実は含まれておりません。
そうですね。
はい。
はい、じゃあ、 ありがとうございました。
どうもありがとうございました。